関東特集、新春座談会、エールを胸に共に生きる。2024年パリオリンピック・パラリンピックイヤーが幕を開けました。この1年の始まりに、柏原市在住で障害者スポーツで活躍される皆さんをお招きし、共生をテーマにお話しいただきました。参加者は次の皆さんです。府家正弘柏原市長、田中秀明柏原市議会議長、堀越忠さん、柏原市在住、東京2020パラリンピック陸上競技男子マラソン視覚障害 T12 の銅メダリスト、NTT 西日本陸上競技部所属、宮野真さん、池田彩雅さん、柏原市在住、多摩川高等支援学校卒業生、特別全国障害者スポーツ大会燃ゆる感動鹿児島大会のソフトボール大阪代表。パラリンピアンに聞く障害者スポーツとは。府家市長、本日はお集まりいただきありがとうございます。障害者スポーツを通じて障害や共生社会への理解が深まるような座談会にできたらと思います。皆様よろしくお願いします。司会、早速ですが、堀越さんは東京大会に続いてパリパラリンピックへの出場が期待されますね。そもそも障害のある方にとってスポーツやパラリンピックとはどのようなものなのでしょうか。堀越さん、スポーツといっても体育の授業とか趣味とかいろいろある中で、自分は競技スポーツでマラソンをしています。障害によってできないことはありますが、競技ルールの範囲内では障害のない選手と同じようなことをしています。パラリンピックはオリンピックのおまけと言われることもあれば、障害のある人が頑張っている姿に感動すると言われることもあります。競技を見た方々の障害の理解につながればと思いますが、自分は少なくともメダルを取るという気持ちでやっているので、パラリンピックに関して言えばオリンピックと同じ日本代表として見てもらいたいという思いはあります。司会、メダル獲得までの道のりにはご苦労も多かったのではないですか。堀越さん、急にここまで来られたわけではありません。池田さんと宮野さんが19歳ということですが、自分も同じ年齢の頃に特別全国障害者スポーツ大会に出ているんです。その時はただただ楽しくて、続けるうちにパラリンピックにつながったのですが、大変なこともありました。それでも諦めないで、一歩一歩、次の目標、また次とやっていった結果、メダルが取れたんです。これは障害の有無にかかわらず、スポーツに共通するところだと思いますし、何事も目の前の課題をクリアし続けていったら、昔憧れていたものが達成できるんじゃないのかなと。そういう意味ではスポーツって素晴らしいものだと思います。目標が作りやすくて楽しいですから。司会、他のスポーツもご経験があるそうですが、マラソンとの違いやマラソンに特別な思いはあるのでしょうか。堀越さん、もともとは水泳をしていて、マラソンは中学生から始めました。ちなみに 池田さんと宮野さんは自分からやりたいと思ってソフトボールを始めたんですか？
池田さん、宮野さん。
はい、そうです。
堀越さん。
それが大事。
水泳は好きでしたが、物心がつく前から親にやらされていたんですよ。
笑い。
自分のやりたいスポーツをやろうと思って始めたのが陸上で、自分で決めたことだから、辛いことがあっても乗り越えられるというのが大きな違いです。
スポーツを通して仲間と通じ合う喜び。
司会。池田さんと宮野さんは10月に特別全国障害者スポーツ大会燃ゆる感動鹿児島大会に大阪代表で出場されましたね。今大会やこれまでのスポーツ経験から得られたことを教えてください。
池田さん。
自分にとっては体を鍛えられるということと仲間といろんな感情を分かち合えることだと思います。ソフトボールは玉川高等支援学校の部活動で始めました。昨年の3月に卒業したんですけど、現役生だけではなかなか人数が揃わない状況もあって、今回は OB として現役生との混合チームで出場しました。平日は働きながら、週末に現役生と一緒に練習しました。
宮野さん。
僕はセレッソ大阪が好きで、高校ではサッカーをしていて主将で、昨年の2月には全国大会にも出場しました。また池田君と同じソフトボールをする機会もありました。スポーツをするようになったおかげで、人見知りが減ったり声を出したりできるようになったと思います。
司会。燃ゆる感動鹿児島大会の試合結果はいかがでしたか？
宮野さん。
1勝2敗でした。2試合目の時に4回裏の最後の攻撃で11対3で負けていたんですけど、みんなが諦めずに頑張ってさよなら勝ちできました。
一度、すごい。
池田さん。
本来試合は5回まであるのですが、1時間経過後は新しい回に入らないというルールがあって、この試合は4回が最終回でした。それで4回表にも相手チームに3点入れられているんですけど、その後に9点返して逆転できました。とても嬉しかったです。
副市長。
それめっちゃいい。一緒。
これからも何かを乗り越えるとき、あの時諦めなかったなと思い出すような出来事ですね。
スポーツを好きな気持ちはみんな同じ。
司会。田中議長はこれまで障害者スポーツに関わった経験はありますか？
田中議長。直接関わった経験はありませんが、学生時代からテニスをしているので、特に障害者スポーツだからというわけではなく、車椅子テニス選手の素晴らしいプレーを、あれはどうやって打つのかなという目で見ています。また身近なところでは、今回ゲストランナーで堀越さんにお越しいただけるということですが、毎年大阪教育大学で行われる柏原シティキャンパスマラソンの運営に昔から関わっています。ランナーがコースを外れないように見守る役目ですが、最近視覚障害をお持ちの方が何人か伴走者の方とご一緒に参加されていました。最も厳しい10キロコースでは、激坂とも言われる標高差約100メートルの坂道を2往復するのですが、その姿に自然と拍手を送りたくなります。
障害の有無にかかわらずマラソンが好きな方が出て諦めずにチャレンジしておられる。その思いに垣根はないですし、本来スポーツとはそういうものだなと改めて感じています。
司会堀越さん、視覚障害のある方が坂道を走るのは大変かと思うのですが。
堀越さん、目が見えないから坂がきついということはないです。ガイドランナーが必要だったり遠くが見えにくかったりはしますが、走るという動きは一緒です。ただ皆さんは同じところをぐるぐる回ると飽きるじゃないですか。それはないんです。元から景色が見えないので、そういう意味では坂が見えた時の恐怖心がないのは強みですよね。
共生社会への理解促進に向けた市の取り組み。
司会府警市長、スポーツに限らず障害者の方との共生に向けた現状の市の取り組みを教えてください。
府警市長、柏原市は障害者スポーツという面ではまだまだこれから力を入れていかなければならない段階です。パラリンピアンが住んでいるのですから、ご協力もいただきながら、まずは障害の有無にかかわらず共に支え合い暮らすことができる地域共生社会への認知度を徐々に高めていきたいです。第一歩という意味で正しい理解と知識を深められる機会を作っていかなければと思います。
司会、具体的に取り組んでいることはありますか。
府警市長、昨年8月に障害者などの理解促進、心のバリアフリーの一環として自立支援センターで障害の有無にかかわらず参加できるユニバーサルスポーツ体験会を、障害者週間の12月には盲導犬についての講演会、盲導犬って何 in 柏2023を実施しました。また自立支援センターで行ったハロウィンパーティーは、障害をお持ちの方もそうでない方も誰もが参加できるような形式で開催しました。今後さらに参加型のコンテンツを増やして、すべての市民が自分らしく生きられる地域共生のまちづくりができればと思います。
司会、来月の柏原シティキャンパスマラソンで堀越さんにゲストランナーとしてお越しいただくのも取り組みの一環でしょうか。
府警市長、そうですね。堀越さんはご自身の SNS でも発信されていますが、日頃から大和川河川敷を走られていてすごく早いんです。
堀越さん、今日もこの後走ります。
一同笑い。
同じ地域に暮らす人々が共に生きるということ。
司会、皆さんは障害のある人もない人も共に生きるまちづくりのために必要だと思うことはありますか。
池田さん、宮野さん、一生懸命考えてみたんですけど難しいです。ただみんなにとって温かい町になればと思います。
堀越さん、共に生きると書いて共生なんですよね。障害の有無に関係なくできることできないことがあるじゃないですか。困った時にある意味では障害が生まれるのかなと。例えば車椅子を利用しているがゆえに困ることはあるんですけど、その人が365日24時間ずっと困っているかといえばそうではない。相手がどういう時に困るのか、どうすれば困っている状況から抜け出してもらえるのか、お互いのことを考えながら生きていくことが共生なのかなと思います。
府警市長、そう思います。
二人も誰かが困っていたら助けたいと思うよね。
池田さん、宮野さん、思います。良い大人になりたいと思います。
誰もが互いに敬意を持ち、多様性を尊重し合う町へ。
司会、
最後に今日の感想をお願いします。
宮野さん、話していくうちにいろんなことを学べる会になって楽しかったです。
目標の話がありましたが、もう一度特別全国障害者スポーツ大会に出られれば嬉しいです。
池田さん、東京パラリンピックでメダルを取った方が柏原市に住んでいるとは全く知らなかったです。メダルを取るってすごいことだなと思いました。
堀越さん、
柏原市には東京パラリンピックが終わってから引っ越してきて、一生住みたいと思っています。
何か盛り上げるお手伝いができればと思っている中で、柏原シティキャンパスマラソンのゲストランナーのお話をいただいて、これしかないだろうと。
やっぱり百聞は一見にしかずだと思っていて、自分の走る姿を見て障害者スポーツを応援する人が増えたら嬉しいし、若い世代が自分もパラリンピックに出てみたいと思うきっかけになれば嬉しいです。
府警市長、
昨年はバスケットボール、ラグビーのワールドカップや WBC、阪神タイガースなどスポーツが注目された一年でした。今年はパラリンピックがあって、堀越さんもいらっしゃる中で、柏原市としてはいわゆるダイバーシティ、多様性を大事にしていく街をテーマとして考えていければと思います。
僕としては障害をお持ちの方もそうでない方もお互いが敬意を持って生きていけばよいと思っていて、障害の有無にかかわらず優しい町になってほしい。
若い頃に市役所で勤めていたこと、ケースワーカーをしていた経験も根っこにはあると思うんですけど、相手に敬意を持ってお互いが笑顔になれる町というか、いろんな面で住みやすい町をこれからも目指していきたいなと決意を新たにしました。
田中議長、障害の種類程度は人それぞれに違いますが、地域の中でスポーツの分野で活躍している方がたくさんおられて、皆さんのスポーツが好きだという気持ちを実感しました。
今日お聞きしたお話は今後の障害者スポーツ活動の推進の参考にさせていただきます。
またスポーツに限らず障害者に対する理解促進の取り組みを市議会としても進めていく必要があると思っています。
皆さんの活躍を励みに障害者の社会参加を支えるとともに、市長も言われましたが、多様性を踏まえたスポーツ活動の振興に取り組んでいきたいです。
堀越さんには子どもたちに走る姿を見せていただきたいですし、池田さん、宮野さんには今後も期待しています。
府警市長、本日はご多様のところお集まりいただきありがとうございました。